ニュースの職人チャンネル。この番組はニュースの職人鳥越俊太郎がお届けするポッドキャストです。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男が、さまざまなレポートを自らの肉声でお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。こんにちは、いきみえです。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、毎月第1週目は俊太郎の用語チェックをお送りしています。では鳥越さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今回の用語チェックはどんな用語を、はいはい、
そうですね、今やっぱり一番ホットなニュースというと、
はい、
島根県の日本側から言うと竹島、
はい、
韓国から言うとドクトという島の、まあ、領土をめぐる問題、
はい、
それから中国との間には尖閣諸島の問題、
はい、
まあ、ロシアとの間には北方領土という、まあ、3つぐらい今日本が抱えている領土問題があるんですよね。
そうですね。
ここへ来て韓国と中国の反応がかなりこう出てきて、それがニュースになっているので、ちょっと領土問題ということについてね、
はい、
僕たちが気をつけなきゃいけない基本的な問題をここでちょっとね、お話をしておきたいなと思うんですね、
はい、
というのは領土問題というのは近代国家という国ができてからの歴史、
はい、
だからまあ18世紀、19世紀、20世紀、21世紀ぐらい、この2、300年の間ですけれども、それはもちろんそれ以前も領土をめぐって戦争はいっぱい起きてるんですけども、
はい、
特にこの近代の歴史の中でも、領土紛争が原因で戦争が起きて、そして最終的には世界大戦、第一次世界大戦、第二次世界大戦、日本から言うと太平洋戦争、そういう戦争が起きてるわけですね、
はい、
だから領土問題、領土の紛争をめぐる問題というのは、これは非常に気をつけないと、うん、人間の歴史の中で一番愚かしい行為は戦争だと思うんですよ ね、
そうですね。
人と人が戦ってね、お互いに殺し合うわけでしょ、
はい、
命ってとっても大切だとみんな言いながら、うん、戦争になるとお互いにもう殺し合うわけですよね、うん、そしてそれは罪問われない、
はい、
普通の生活の中だと1人殺せば殺人ですよ、
はい、
2人殺せばもう死刑もあり得るというね、そういうにもかかわらず戦争になると1人でも多く殺した方が勲章もらったりするわけじゃないですか、
うん、はい、
ね、こんなにね愚かしい行為は僕は他にないと思うんですね。
そうですね。
その愚かしい行為に引き金を引きかねないのがこの領土問題なんですね。領土をめぐる、これは俺の土地だ、いや俺の土地だと言ってお互いに譲らないで、最初のうちはこうね口でこう言い合いしてるだけだけど、そのうちにだんだんだんだんその国民全体が熱くなってきて、
はい、
いわゆる排外主義的なナショナリズムというのが、愛国心というのが国民全体にわーっと広がって、もうやっつけろという、この自分の国を愛するという愛国心ならいいんですよ、
はい、
自分の国を、自分の生まれた故郷、土地、国をね愛するという愛国心というのは僕はあってもいいと思うし、それは 大事なことだったと思うんですけども、その排外的な愛国心ね、つまり領土問題なら領土問題で、
はい、
隣の国をですね排除するような愛国心、つまりやっつけろというような、そういう排外主義的な愛国心、
はい、
まあ、不健康なナショナリズムですね、
うん、
で今領土問題で一番気をつけなきゃいけないのは、排外主義的な愛国心がこの国民全体にねこう広まることをなんとかこう、
はい、
抑制しなきゃいけないというふうに僕は思う。それは領土紛争、戦争に突き進んで しまわないためにはそこに気をつけなきゃいけない、
はい、
ところが僕は8月に前半ですけどカナダに旅行をしていて、
はい、
たまたまテレビのニュースを見ていたらですね、 韓国のイ・ミョンパク大統領がその竹島に上陸をして、うん、そしてなんかこうカメラの前でちょっとはしゃいでるような姿がですね、はい、流れてたんですね、
はい、
でそれを見た時僕はね、これは一国のリーダーとしてはあるまじき愚かな行為であると、
うん、
まあまあ、とても愚かな人だなと、物事がよく分かってない人だなこの人はと思いました、
はい、
なぜかというと先ほどから言ってるように排外主義的な愛国心が国民の中に広まって、もう国民が上げてそっちにバーッと流れてしまった時に、それはずっとどんどん進んでいくとですね、もう国のリーダーでさえもコントロール効かないようになってしまって、最後はもう戦争に入ってしまわざるを得なくなるような事態が、
はい、
まあ、到来すると、うん、まあ、そういう怖い側面を持っているので、一国のリーダーは常にそういうものを抑制的に取り扱わなきゃいけない、
うん、はい、
そうしないと自分たちがそれに巻き込まれて最終的にもうコントロール不能になってしまう、
うん、
というそういう歴史の、まあ、大きな経験を私たちは世界中の人間、国々がしてるわけですよね。これは近代史の教訓なんです、はい、私たちが学んだ。
そうです。
だからそれは翻ってじゃあ日本の国はどうかということにもなるわけですよね、
はい、
だから日本の国もそういうその領土問題で国民全体が熱くなってね、韓国をやっつけろみたいなね、反韓国のムードが、全国民にこう漂ったり、
うん、
反中国になったりするのは僕は非常に危険だなと思います。その点、まあ、この間の野田総理大臣がですね、領土問題について記者会見をして、歴史を遡って一応竹島の領有の問題と尖閣諸島の問題についてはちゃんと説明をした上で、日本の領土であると、
うん、
でその点については一歩も譲ること気もないし、ちゃんと冷静に毅然とした対応でこれがやっていくというようなことを、まあ、述べてましたよね。
そうですね。
まあ、あれは僕はね非常に良かったと思いますね。こういう領土問題を、まあ、今3つぐらい抱えてるんですけども、
はい、
これはちゃんと外交の力で日本の国が、自主的に解決をしていくという対応を取ってほしいと思いますね。
そうですね。
まあ、今までこれが ここまでこじれたのはですね、
はい、
一つは自民党が政権を取っているときに、例えば竹島の問題でいうと、韓国が李承晩というその独裁政権があった当時、
はい、
勝手に李承晩という大統領がですね、領海にこう線を引いてね、海に線を引いて、はい、これが韓国の領海であるという李承晩ラインというのを引いて、
はい、
でその中に竹島は入っちゃってた。
それは勝手に決めたんですか？
勝手に決めたんです。勝手に決めたんです。でその時に端を発するわけですよ。で韓国はそれ以来その竹島は自分の領土だと言ってるわけね、
うん、
でもこれは漁業権の問題とか、まあ、そういう資源の問題に関わるので、
はい、
実は日本もそれ譲れないわけですが、
うん、
その時に日本がちゃんとした対応をしてないんですね、
うん、
放置したわけですよね。
あ、
うん、反論しなくてね。でそのうち韓国はだんだんそこにもう実効支配と言われるその、まあ、例えば軍隊を置くとかね、
はい、
もういろんなもう事実上もう領土と同じように観光客が行くとか、大統領が行ってみたりとかね、火を立てるとか、もうつまり事実上の支配をしているというのを日本は、まあ、目の前で見ながら何もしなかったんですね。でそういう歴史を背負っているので、まあ、今こういう日本が言ってもですね、韓国は全然聞かないみたいになってるんですけど、はい、なぜそういうふうになったかというとですね、僕はこの背景にあるのは、
はい、
日本がアメリカと同盟関係を結び、
はい、
日米安全保障条約というのを結んでですね、対等な同盟関係にあると言われていますけれども、
はい、
事実上はもうほとんど日本はアメリカに依存してるわけですよね。 軍事的にも依存してるし、
はい、
それからまあ政治的にもいろんな意味でアメリカ頼みと、
うん、
でこの領土問題がもし韓国の方が、まあ、不合理なことを言ってきてもですね、アメリカが後ろについてるという気持ちがあるもんだから、日本は自主的な独立国としての反応をちゃんとしなかったということが僕は裏側にあるし、
なるほど、じゃあアメリカが何とかしてくれるのかな
というのがね、常にそういうのがあって今もあるんですよ、ね、だからその中国、対中国の問題、対ロシアの問題でも全部そうですね、
うん、
やっぱり日本の国が自分で自前でね、あの独立国として自分たちの領土の問題は自分たちで解決するという気持ちを持ってやらないと、
はい、
ずるずるとなんとなくこういう事態になってる、
うん、
だからまあ、あのこれからはおそらくね、まあ、そういうことを改めていかなきゃいけないので、アメリカなんかは、ね、はっきり言ってアメリカの国益のことしか考えてませんから、
はい、
ね、アメリカの国益に関わるんだったら日本を助けるということもあるだろうけれども、うん、それは日本の領土問題にアメリカが首突っ込むことはないんですよ。
そ
んなことはね、あの分かりきった話なんですよ。にもかかわらず日本の歴代の自民党政権はですね、ずるずるとそのアメリカ頼みみたいにして何もしてこなかった。そのツケが今こう全部来てる。
なるほど、
うん、そういうことをね、やっぱりあのこの竹島とか尖閣諸島の問題を考えるときには、そういうところまでちゃんと深く考えを及ぼして、そしてこの領土問題に対して日本はどうすべきかということを、あの国民一人一人も、それから政治家もですね、はい、考えなきゃいけないというふうに僕は思います。
うん、はい、第1週目、はい、俊太郎の用語チェック、今回は領土問題についてお話しいただきました。はい、鳥越さん、ありがとうございました。
はい、どうも。
番組では鳥越さんへの質問を募集しています。専用申し込みフォームは鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にあります。 Google などの検索エンジンで鳥越俊太郎オフィシャルサイトと検索してください。また Facebook ページニュースの職人チャンネルのノート、鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けていますので、いずれかの方法でお寄せください。たくさんのご質問をお待ちしています。この番組は A&S 鳥越事務所の提供、耳の付けどころで明日を変えるキクタスのプロデュースで配信いたしました。